おはようございます。いらっしゃいました。今日はコロサイ書の、この1年お話をしてまいりましたけれども、そのまとめをしたいと思います。今日初めてこの教会においでになった方も終わりなので、いきなりまとめと言われても何も聞いてないよということになるかもしれませんが、今日初めてお聞きになっても分かるようにはお話ししたいと思いますけれども、パウロが書きましたさまざまな手紙の中で、この1年はコロサイという場所にある教会に宛てた手紙について書きました。書いた手紙についてお話をしてまいりました。これ入ってちょっとなんかマイクのボリュームが僕の地声が大きいんですかね。そうでもないですか、ね、最近ちょっと耳がね、年のせいかだんだんこう以前ほど聞こえが良くなくて、なんか声が大きくなってるようなね感じが、家ではそう言われてるんですけども、聞こえてるから大丈夫なんですが、ちょっと声が大きいようだったら言ってください。でコロサイの信徒に宛てた手紙、コロサイの信徒への手紙ということで、この1年、時には1節だけとかですね、5節とか10節とか、区切ってずっとお話をしてきたわけですけれども、木を見て森を見ずっていう言葉がありますが、この部分部分をずっとこう読んでいくとですね、その全体が何を言いたいのかっていうことが、ぼやけてしまうというか、よく分からなくなってしまうということが起こりますね。で、私もこの10ヶ月かけてコロサイの信徒の手紙、少しずつお話をしてきたんですけれども、まとめるということに至ってですね、自分自身がはたとこのコロサイの手紙一体一番何が言いたかったのかということをちょっと自分も迷ってですね、分かってたつもりでお話をしてきたんですけれども、自分にとっても、今日こうしてこの全体を振り返って、まとめたお話をするということは、コロサイの手紙の一番言いたかったことはこれなんだなということを、自分にとっても学ぶ良い機会となりました。で、パウロはこのコロサイの教会には行ったことがありません。自分が直接宣教に行って始めた教会ではなかったわけですけれども、で彼自身はおそらくはローマに幽閉されて、このいわゆる監獄に入れられたというわけじゃないですけれども、軟禁状態というか、自由な活動ができない状態でありました。でもそこへこのコロサイの教会から使わされてきた人が、今この私たちの教会ではこういう問題が起こっていて、とても混乱をしておりますと、ぜひこの私たちの教会に対して先生の方から手紙を書いていただいて教えていただけませんかということがあって、この手紙を書いたんだと思いますけれども、このコロサイ教会が抱えていた問題というのは、2つの大きな間違った教えであっただろうということが、文面から分かります。それは、ここにも出ておりますいわゆるグノーシス主義と言われるものと、それから、立法主義、と言われるものです。で、パウロはいちいちこのグノーシス主義とはこういうものですと、あるいはこのグノーシス主義のこういうところがおかしいです、ああいうところがおかしいですみたいな話はしておりません。立法主義についても同じです。むしろこの、そういうものは あるけれども、あるいはもっといろんなさまざまな間違った教えのようなものがあるかもしれないけれども、もうここだけはしっかり押さえていれば大丈夫だよっていうことをですね、この書簡全体で語っているわけなんです。しかしながら、じゃあそのコロサイ教会を襲っていた問題ということについて少し説明を加えるとすると、そのまずグノーシス主義というものですけれども、これはコロサイの教会だけではなくて、いわゆる初代教会全体に強い影響を持っていた異端的な教えです。教会まだ始まったばかりの頃なのに、もうすでにこの教えを揺るがせるようなものがあったというのは非常に不思議な気がしますけれども、でもキリスト教会っていうのは イエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえって、そして弟子たちがその教えを広めて2000年経ってますけれども、常にいろんなこのまがいものというか間違った教えにこう翻弄されてきているんですね。そんな中でも一番大切なことを守り抜いてきているわけですけれども、このグノーシス主義というのはもともとはギリシャローマ時代に発展をした一つの哲学でありまして、2つの大きな柱を持っているんですね。一つは人間の知恵、理性こそが最も素晴らしいものだっていうことです。グノーシスっていうのは知恵という意味なんですね、ギリシャ語で。知恵こそが、まあ、霊知なんて訳されたりもするんですけれども、この知恵こそが最高のものだと、絶対的な優位は人間の知恵なんだと、まあ、考えてみると、あのギリシャ時代というのは、それまでのこの人間の歴史の中で一番人間の知性が花開いた時代かもしれませんね。いろんな文学であるとか哲学であるとか、あるいは医学であるとか数学であるとか、そういうものの基礎はほとんどギリシャ時代にできてます。私たちが学校で習うような数学なんかもずっとその遡っていくと大体ギリシャ時代にできてたりするんですね。だから人間がこの自分の持っている知恵というものをすごく誇れた時代であったことが、このグノーシス主義の元にあると思います。でもこのグノーシス主義が教会に入ってくるとどういうことになるかというと、この本来福音というのはイエス・キリストを信じてその信仰によって救われ解放されるんだ、むしろ人間の知恵は愚かなもので、私たちがどう考えてもどう知恵を集めたとしても自分自身を解放することはできないんだ。唯一キリストの十字架によってのみ人間は救われ解放されるんだっていうのがこのキリスト教の教えですから、人間の知恵を強調し、知恵こそが優位であるというこのグノーシスの教えが教会に入ってくると、当然教会は混乱するわけですね。そしてグノーシスのもう一つの大きな柱はいわゆる二元論というものですね。目に見えないもの、霊的なものは善であって、目に見えるものは悪であるというのが、これがグノーシスの考え方です。そしてそれは両者は並び立っている。で、目に見えないものは善であり、見えるものは悪であるとするとですね、このキリスト教の一番大切な神の御子が人となられたっていうこの部分が揺らいでくるわけですね。神は目に見えない方です。絶対的な方ですけれども、その目に見えない神が私たちと同じ物質、人間の体を取ってこの地上に来られ、私たちの身代わりとして死んでくださったというのが、これがキリスト教の一番重要な教えですけれども、グノーシスだと、いやいや、神は確かに絶対で真理で清い方だけれども、人間になった時点でもうダメじゃないかと、悪になっちゃう、罪になっちゃうんだから、だからイエス・キリストが神の御子であるとするならば人間になったはずがないということになるわけです。そこで彼らはどう考えたかというと、彼らはそれでも一応キリストを信じてたんで、よう信じたなと思うんですけども、この加減論というですね、仮に現れた議論の論とか加減論と書くんですけれども、イエス・キリストはいるように見えただけなんだ。今の言葉で言うと、要するにバーチャルだと。バーチャルキリストだ。よう考えましたね、そんな話を。キリストがいるように見えて、キリストは十字架にかかったように見えて、十字架は死んだ、キリストは死んだように見えて、蘇ったように見えたんだと。本当にそう言ったんですね。でもそんなバーチャルで、現れてバーチャルで死んで蘇ってもですね、結局その死による罪の贖い、私たちの代わりに死んでくださったっていうこの事実が 非常に曖昧なものになってしまいますよね。でもう一つの大きな問題は、肉は悪なんですね。どんなに頑張っても悪は悪だから、何やったっていいじゃないかということになるわけです。嘘をつこうが盗もうが殺そうが、もともと悪なんだから。でこれは死んでしまえばもう灰になってなくなっちゃうんだから、ね、頭の中で信じてりゃいいんだと。行動はね、何したっていいんだ、そういう考え方になっちゃう、まあ、要するにこれはなんか好きにやりたい人があのグノーシスを語って、ただあの自分勝手に生きたかっただけなのかもしれませんけれども、でもそうするとこの実際の生活と信仰とが、まあ、乖離と難しい言葉で言ってますが離れてしまうわけですよね。そういうことがこのグノーシス主義によって、もたらされて、教会の人たちが混乱をしていたということです。でパウロはそのことを2章の8節で、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさいと言っています。ここにはグノーシスという言葉は出てきませんけれども、まあ、おそらくこれはグノーシスのことを言っている。人間の言い伝えに過ぎない哲学だと。虚しい騙し事なんだ、実体のない虚しい教えなんだ、それに虜にされないように気をつけなさい、さらっと言っています。そんなに彼もそのグノーシスについてどうのこうの言うつもりもないんですね。そこに価値を見出してないんです。もう一つのコロサイ教会を襲っていたのは律法主義ですけれども、これもコロサイ教会だけじゃなくて初代教会にはもう全体的に大きな影響を持っていました。なぜならば最初の弟子たちはみんなユダヤ人だったからですね。だから当然このユダヤ人である彼らは律法を守っていて、でも福音を伝えることによってユダヤ人ではない異邦人たちもクリスチャンになった。自分たちは律法を守って安息日を守ったり、あれは食べないこれは食べない、ね、あれは触っちゃいけないこれは触っちゃいけないということを一生懸命守ってきて、いきなり異邦人がローマの人やギリシャの人がクリスチャンになって救われて、やったイエス様を信じて自分も救われました、ね、律法は守らない、自分たちは一生懸命守らなきゃいけない。でここでユダヤの人たちは、いやいやちょっとこれはおかしいよと、不公平だと、異邦人もクリスチャンになったら律法を守らないといけないよということを言い出したんですね。ペトロもそのことで随分翻弄されました。他の信徒たちもそうだし、で例えばあのローマの信徒への手紙であるとかガラテヤの信徒への手紙はこのことを特に取り上げて、パウロはいやいや私たちは行いによるんじゃなくて信仰によって救われるんだよということを言ってますね。このコロサイの中でも手をつけるな、味わうな、触れるななどという戒律に縛られているのですかと言ってます。あるいは23節には独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴って知恵のあることのように見えますがと言ってるんですけれども、律法こそが、まあ律法が絶対って言ってるわけじゃないんですけど、律法も守らなきゃいけないということになると、イエス・キリストの十字架によって信仰によって救われるっていうのが不完全なものになるわけですね。その後も一生懸命あれこれ守らないと救われないんだ。じゃあキリストの十字架による救いというのは不完全だったのか、足りないのかということになってしまう。あるいはまたこれは行動の優位性ですね。信じることじゃなくて行うことが重要なんだ。あれをやるこれをやる、あれをやらないこれをやらない、そうすることで救われるということになると行動が非常に重要になる。さらにここにその体の苦行を伴ってとありますけれども、自分が敬虔なものであるということを証明するために、例えば長い長い断食をするとか、長い間風呂に入らないとか、あんまり言い切れないことじゃないですけれども、なんかとにかく厳しいことをやってですね、そうやってなんか私は立派なんですよみたいなことを言う、そういう人まで出てきたわけですね。あの高いこの柱を立ててですね、その上で、生活したっていう人があの記録の中残ってるんですよ。で弟子がなんかあの食事を下から投げたか、なんかロープで引き上げたかなんかして、その上で何百日も暮らしたみたいなんですね。何が良かったかなと思うんですけども、でも人間ってそういう誘惑を持ってるんですね。なんかこう、苦しいことというか まあ、難行苦行ですよね。それこそ長い間、なんかこの山の中を歩くとかね、なんかを立つとかあるじゃないですか。でそうするとなんかちょっとでもこう自分が、立派になったような、清くなったような感じがしますよね。そういうことがこの時代にあったわけですけれども、まあ、その2つの大きな問題に対してパウロが言ったのは、これらがどうこうっていうよりも、もうまず第一にパウロが言ったのは、イエス・キリストこそ絶対的なものなんだ、絶対的に有意なものなんだ、人間の知恵も行動も伝統も絶対的な有意な位置にはないんだと。一章の16節と17節に、天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも、この辺がグノーシスをちょっと意識してるんですね。見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって、御子のために作られました。御子はすべてのものより先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。でくどくどと言ってますけれども、御子つまりイエス・キリストによってすべてのものは作られたんだ。だからこの方の上にあるものは一切ないんだと。で絶対的に優位な位置にあるんだよと。もちろんキリストは私たちの目の前に現れた時には人となって現れてくださった。そして人として死に、人としてよみがえられたけども、実はその以前に目に見えない姿であって、この天地万物をお作りになった、そしてこれを支配しておられる神ご自身なんですよ。そのことをまず一番最初の部分でパウロは話をしております。礼拝でもプロトトコスという言葉をタイトルにして説教したのを覚えておられるかもしれませんけれども、プロトトコスというのはあらゆることに優位である、優先であるということですね。キリストの前には何も存在しないし、キリストの上には何も存在しない、全てのことの上にキリストは存在されるんだということをパウロはまず言っております。そして、先ほどから言っている十字架の贖罪の問題ですけれども、知恵によってでも行動によってでもなく、キリストの死によってのみ人間は救われるんだと。罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れた証書を廃棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。私たち人間がなぜ解放されないのか、なぜ悩んだり苦しんだりしているのか、なぜ不安におののくのか、その理由は一つしかないんですね。それは人間の罪であります。罪というのは別に何か悪いことをしたということではなくて、私たちが神から離れているがゆえに神の思いにかなって生きていけない。でもその罪の報いをですね、私たちは本来受けなきゃいけないわけです。私たちがその訴えを受けているわけですけれども、その訴えられたまさに訴状を神はすべて十字架の上に貼り付けにされたんだ。イエス・キリストの上にその私たちに向けられた訴状を全部貼り付けてくださったんだ。釘付けっていうですね、その十字架は釘付けの刑ですけれども、あのキリストの体は私たちに訴えられているその訴状全てそのものなんだと。だから私たちは訴えられないんだ。キリストが訴えられてくださったので、十字架に釘付けにして取り除いてくださった。だから私たちは何も責められるところがない。なぜ私たちは不安、病気になって不安になるのか、なぜ、大きな何か問題を抱えて不安になるのか、ね、それ一番大きな理由はどこにあるかというと、ああ神は私を見放したんだろうか、私は何か神様に天に対してつばすきをするようなことをしたんだろうか、あるいは何か私は罰を与えられているんだろうかっていう不安ですよね。でもそうじゃないって聖書は言ってるわけです。イエス・キリストが全部それを引き受けてくださってる。キリストの十字架によって全ての罪は許されて、私たちは神との間に完全な平和を得ているんだ。皆さん、神様との間に完全な平和を皆さん持ってらっしゃいますか？いやいや怖くて会えません、いやそんな不安がいっぱいです、そう思われる方は イエス・キリストによって完全な平和を得ていただきたいんですね。私たちには何一つ神に誇れるところもなければ自分が安心できるところはありませんよ。不安材料だらけです。でもこの天地万物をお作りになったキリストがこの地上においでくださって私たちの身代わりで死んでくださったんだから、もう私たちの借金は一切ないんだと、負債は一切ないんだと、一切の罪を許して書いてますかね、一切の罪と例外なくということですよ。これほど安心なことはない。知恵によってでも行動によってでも伝統によってでもない、ただキリストの十字架によって私たちは救われる。そしてもう一つ、私たちはキリストによって成長するんだと。イエス・キリストは私たちを創造された創造主であり、私たちを救いくださった救い主であるとともに、私たちと共にあって私たちを成長させてくださる方だと。もう十字架にかかって私たちの罪を支払ってですね、ああこれでもうあなたたちは自由だから、ね、あとは勝手に何とかしなさいって言われたわけじゃない。そんなことしたらどうなるか分かってるから、ね、私たちと共にいてくださる。2章の6節7節に、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに結ばれてっていうのは、キリストが私たちのところにもう来てくださってるんだから、その方としっかり結びついて生きていきなさいという意味ですね。キリストに根を下ろして作り上げられなさい。私たちが正しく、人間は成長するために生まれてきてるんです。いいですか、死ぬまで人間は成長するんですよ。もう私はいい年だから成長はやめると思っても、人間は生きてる間は成長し続けるんです。体は成長しません、ね、それはもうどんどん衰えていくし、あっちこっち痛いしね、抜けるものは抜けるし、シワになるものはシワになるし、でもですね、中身は成長するんですよ。人間の中身は成長し続けるんです。でもそれはキリストに根を下ろしてなければ絶対に起こり得ないことなんです。この世界の中で何か私たちが根を下ろしたとしても、ある時はいいかもしれないけども、すぐに流行遅れになってしまう。この人の推しは素晴らしいと思うけれども、すぐにそれは否定されてしまう。そんなものばっかりでしょ。イエス・キリストの教えは永遠に変わらないんです。だからそこに根を下ろしなさい。そして教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。私たちの人生を揺らぐことのない土台にしっかりと根付かせていく。それは私たちを作り、私たちを救われたイエス・キリストであり、その教えなんだと。それ以外のものに根を下ろしても私たちは成長できないんだ。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。3章の9節と10節にありますが、日々新たにという言葉が教会そこの入り口の外に掛け軸でかけてありますけれどもね、日々新たですよ。日々古くじゃないんですよ皆さん、ね、日々古くなってませんか。昨日よりだいぶ古くなったなと。イエス・キリストと共に歩んでいる人は日々新たにされるんです。いつ見ても若々しいということです。だいぶ老けましたねじゃダメなんです、ね、どうしてあなたはいくつになってもそんなに新しいんですかと、ね、どうしてそんなにいつも輝いているんですか。いやこの間本屋でいい本見つけたからじゃない、この間の講演会でこの人が素晴らしいこと言ったからでもない、いや私は代々こういう家であるからでもない、イエス・キリストに結ばれているからと。キリストに根ざしているから、キリストの教えに立っているから、私たちは日々新たにされ、日々輝いていくことができる。今日の御言葉はこのコロサイ書の最後の言葉なんですね。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が囚われの身であることを心に留めてください。恵みがあなた方と共にあるようにっていうのが、これが最後の言葉なんです。私パウロが自分の手で挨拶を記しますということは、これまでパウロは自分の手で書いてないんですね、この手紙を。彼は目が悪かった、あるいはどこか大きな病気を持っていたと言われています。 だから自分で全ての手紙を書く体力がなかったのかもしれません。あるいはよく見えなかったので小さい字を書くことが難しかったのかもしれませんけれども、いずれにしても最後の最後はパウロは自分で挨拶を書いているんですね。私が囚われの身であることを心に留めてくださいと言っているんです。これ最後に言っている言葉なんですね。これは当然パウロ自身が拘束されていて自由を奪われている、あちらこちら行きたいと思っても行けないでいるということを表しているんですけど、私はここを読んでですね、この今日のまとめをするにためにコロサイ書を何度かまた読み直したんですけど、この最後の言葉、あれちょっと待てよと、パウロは自分の身が囚われているっていうことを言ってるんだけども、実はこれは掛け言葉で、私はキリストに囚われているっていうことが言いたいんじゃないかなと、勝手に思ってます。まさにこのパウロはキリストに囚われている、もう徹頭徹尾、隅から隅まで彼の考えも思想も生き方も全てキリストに埋め尽くされて、まさに囚われている。だからこそですよ、自由を奪われ、また病に侵されていても彼の心は不自由ではないんですね。彼の心はには不安はないんです。痛みがあったとしても彼はそれで愚痴一つ言わないし、苦しくもないんです。なぜならばキリストに囚われているからです。実は私たちはさまざまなものに囚われているんです。最後は皆さんにぜひこのことを分かっていただきたいんです。これはクリスチャンであっても同じことです。この手紙は教会に宛てられた手紙ですからね。イエス・キリストを信じても私たちはいろんなものにとらわれてしまう。ましては真理を知らない人たちはいろんなものにとらわれています。いろんな流行に左右される、いろんな思想に左右される。今はとにかく情報が多いですからね、いろんな情報が入ってくる、あれがいい、これがいい、こうすればいい、ああすればいいというようなことがいろんなところから入ってくる。情報も知識も、あるいは一方で伝統にとらわれる、これを守らなきゃいけないというような伝統にとらわれてしまう、あるいは自分の経験にとらわれたり直感にとらわれたり、いろんなものにとらわれてるんですけれども、どうぞ今までの人生を振り返ってみてください。皆さんが頼りにしてきたものは今までずっと同じかどうかということです。ずっと同じでしたか？ある時にはこっち、ある時にはこっち、いやいや今度はどうしようかっていうんですね。もしそうだとしたら私たちの人生は本当に大木のようにまっすぐ育つかということですよ。育つわけがない。あっちに植え、こっちに植え、こっちの肥料、こっちの肥料、まあそれはぐにゃぐにゃになるし、ひ弱になるしね。私たちが根ざすべきはキリストのみであると。そしてキリストにとらわれているとするならば、何が起ころうとも揺らぐことがありません。キリストこそが私たちを唯一変わることなく守り導いてくださる方であります。結構今日はね、格調高い話をしてきたなと思ったんですけど、あ、最後の僕が作ったあれがない。あ、残念だな、ここにない。あれどこ行ったんだろう。まあいいや、最後の今日はあれなんで消えたんだろうな。もっと前か。近い近い、あった。これを最後に出したかったんですよ、ね、結構自分でも格調高い話したと思ったんですけどね、最後はなんかちょっと幼稚園で見せられるような絵で申し訳ないんですけども、ね、まあ、私が言いたかったのはこういうことなんですね。何を着ようかね、いつも私たち迷ってんですよ。あれがいい、これがいい、ね、ある時はこれがいいだろうと思うけれどもね、すぐに似合わなくなったり気にならなくなったり、それこそ洋服の話じゃないですよ、生き方の問題です。 もうこれ一着あれば大丈夫っていうものがあるんですね。イエス・キリストがこれ一着あれば大丈夫です。どこでどんなことしてようとも何の心配もない。困難はあるかもしれないし、苦しいこともあるかもしれないし、でもそんな中でも変わることのない喜びがあって、不安のない人生を送ることができる。皆さんにぜひこの不安のない一枚を着てもらいたいというのがパウロのこのコロサイ書の願いだろうと思っています。お祈りしましょう。天のお父様、与えられましたこの一日を感謝いたします。あなたはこの日を作り、私たちを作ってこの日も生かしていてくださいます。決してこれは偶然ではありません。そして私たち一人一人をあなたは深く思っておられ、また私たちが与えられた人生を不安なく平穏のうちに、また成長して歩んでいくことができるように願っておられます。そのために作り主である方が人となってこの地上に来られた、そして私たちの罪の身代わりとなりよみがえられた、そして今もこの罪深く愚かな私たちと共にいたいと願っておられることを感謝いたします。さまざまなものに心を奪われてまいりましたけれども、どうかもうこれからの生涯迷うことなくイエス・キリストを私たちの唯一の着物とし、またこの方にむしろ囚われて歩んでいくことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。